このところから全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは目を覚ましなさいという題で、御言葉に聞きました。サルデスの教会は周囲の人々から生きている、生きているという評価を受けていました。しかしご自分の教会を御霊と御使い、また牧師ですね、思って導かれる栄光のキリスト、栄光の主は彼らは主には彼らは死んでいたわけですね。ですから主はおっしゃいました。目を覚ましなさいと。そしてそのために自分たちがどのように受け、また聞いたのかを思い出し、それを固く守り、また悔い改めるよう主は迫られた。けれどもその御声を聞かず目を覚まさないものがあるならば、主は私は盗人のように来るとおっしゃいました。もちろんそれは彼らに対する裁き、つまり滅びを意味したわけですね。でもその衣を汚さなかったサルデスの幾人かの者、またこの主の御言葉を聞いて目を覚ます者には白い衣を着せ、彼の名を命の書から決して消すことはなく、むしろかえって父なる神様と御使いたちとの前で言い表すと主は約束されました。皆さんいかがでしょう。去る一週間、去る週のこのあなたのご自分の歩みを振り返り、あなたは目を覚まして、おられたでしょうか。主の福音と御言葉の教えを聞く、まず聞くことから始まりますけれども、それを聞く、ただ聞くだけではなくって、それに生かされることで、それを固く守ることで罪を離れて、罪を離れて主と共に歩まれたでしょうか。さて今日は6番目の教会、フィラデルフィアの教会について見ていきます。前に地図が出ます。フィラデルフィアはサルデスの、先週見たサルデスの南東約45キロに位置する町で、紀元前150年頃ですね、紀元前の150年頃、ペルガモの王アッタロス2世、フィラデルフォスによって建設されました。比較的歴史の浅い町で、そのフィラデルフィアという名前は兄弟愛という意味ですね。まあこれニックネームのようだったと思うんですけれども、このフィラデルフィアとは兄弟愛という意味です。でここの土地は農業に適しており、特にブドウ作り、ブドウですねが盛んで、ワインで有名でした。ということで、ここにはお酒ですね、お酒の神、ディオニソスが祀られていました。またここではたびたび地震が起こり、数回にわたって町が破壊されたということです。そのような町に建てられたフィラデルフィアの教会ですが、栄光の主はこの教会に対してご自分のことをこのように紹介されました。もう一度7節を読みします。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われると。ここにはヨハネが一章で見たこの栄光のキリストの姿は記されていません。これまでは それらが書かれていたわけですが、で代わりに主はご自分が聖なる方、ホーリーな方、また真実な方、トゥルーな、であるとおっしゃったわけですね。つまりそれは主が神であられるということです。なぜなら完全に清いお方、この清いというのはもともとそのセパレーションですね、その清め分かたれる、その分離され、するということですが、完全に清いお方、また完全に真実な方は神様以外にはおられないからですね。でそのような神であられる主がダビデの鍵を持っているというわけですが、それはどういう意味でしょう。 イザヤ書の22章の22節前に出ます、私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはないと。まあほとんど同じような内容ですよね、ことが記されていますけれども、これは、ヒルキアの子エルヤキムという人にダビデの家の鍵が与えられたというところですね、つまりそれは、彼をして、王の宝物蔵、つまり財宝に彼は自由に近づくことができたということです。ダビデの鍵を持つというのはそう与えるというそういうことですね。で、ダビデとはエルサレムを指します。ダビデとはエルサレムで、ただ、それは地上のというのではなくて、天上のエルサレム、天から降りてくる、また後でも記されていますけれども、天のエルサレム、また鍵とは権利であり、コントロールや主権を意味しますから、栄光の主、栄光のキリストは絶対的な権威を持つお方として、神様の永遠のこの霊的富に自由に近づくことのできるとご自分を紹介しておられるわけですね。私こそそのような絶対的な権威を持つものだとおっしゃるわけです。一章のヨハネがですね、イエス様の前、イエス様を見て倒れた時に、私は死とハデスの鍵を持っているっていうのも、イエス様そのようにおっしゃいましたが、死後のその世界も、この主が絶対的な権威を持つお方が支配しておられるっていうことですね。ですからこの主が開くと誰も閉じることができない、主が閉じると誰も開くことができないというわけです。で、そのようなお方がフィラデルフィアの教会にこう言われました。8節、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。主はフィラデルフィアの教会の前にご自分が開くと、ご自分が開くと誰も閉じることのできない門を開いておいたとおっしゃいます。パウロは伝道の機会を門が開かれていると表現しましたから、この開かれた門、イエス様が開かれた門は伝道の扉と理解することもできます。でまずそれを理解することはできますね。が、この7節、先ほど7節の主の言葉からするとそれはダビデの門、つまり天のエルサレムの門を指していると思います。まあ、どちらにしてもそれはフィラデルフィアの信者たちの前に、また彼らを通して福音を聞く人々の前に開かれていた救いの門、彼ら自身にまた彼らを通して、福音を聞く人々の前に開かれていた救いの門ということができるでしょう。というのもこの教会には他の教会のような叱責が語られていないんですよね。つまり栄光の主は彼らとその行いを褒めておられる。ただ、ここのこのあなたには少しばかりの力があってと、新改訳ではそのように訳されていますが、ここは口語訳のあなたには少ししか力がなかったにもかかわらずの方が良いと言われていますね。良いでしょう。少しばかりの力があったというと、彼らに力があったから次が続くわけですけれども、口語訳の方では、少ししか力がなかったんだけれども、で次が続くわけですね。で、口語訳の方が忠実な訳なようです。つまり彼らは少ししか力がなかったんです。にもかかわらず主の言葉を守り、イエス様の名を否まなかった。力があったからではない。力はなかったんだけれども、主の言葉を守り、主の名を否まなかった。この私の言葉については、10節では、私の忍耐について言った言葉と主はおっしゃってますね。私の忍耐について言った言葉とありますから、それを守るにあたり、彼らには忍耐が問われたことがわかりますね。また私の名を否まなかったですから、何もそういうね、否むような状況に置かれなかったら、否定するような状況に置かれなかったら否定する必要がないわけですから。でもそう否まなかったということは、ペテロが主の名を否んだ時のように、彼らはそのようなこう試練を受けていたわけですよね。 じゃあその、どのような試練の中を彼らは通っていたのかに合っていたのか。9節、見よ、サタンの回収に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて、嘘を言っている者たちに私はこうする、見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせると。このユダヤ人だと自称しているが、実はそうではなく、かえってサタンの回収に属する者たちとは、2番目に見たい、スミルナの教会でも出てきました。つまり彼らはこの、ユダヤ民族、民族としてのそのユダヤ人であって、生まれながらその8日目に割礼を受けてて、そういうナショナリティですね、ユダヤ人であって、自分たちを神の選びの民だ、選民だとこう誇りながら、でも実は神の御子、この信じている、崇めている神様の御子イエス様を否定する、その名を否定することで、彼らは神に敵対するものであったわけですね。つまりそれはサタンの存在がそうであるわけですが、ですからサタンの回収に属するものなわけですね。神様に敵対するものですね。そんな彼らからスミルナの教会は迫害を受けていましたが、今日見ているこのフィラデルフィアの教会も同じように自称ユダヤ人たちから苦しみを受けていた。おそらくフィラデルフィアの教会は小さい教会であったと思いますね。で、その町においても彼らの影響力というのは本当に小さかったと言われます。それは彼らのほとんどが、下層階級であったと推測されているからですね。なんかその立場がある人たちではなくって、本当に低い立場の人たち、信者の集まりであったとこう言われています、考えられていますね。で、そんな彼らに主はおっしゃいました。私はこうすると、見よ、彼らを、これユダヤ人たちですね、自称ユダヤ人たちをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせると、彼らに知らせると。で、このところからユダヤ人たちは自分たちこそ神に愛されたものだ。だからそのサタンの回収に属する者たちは、自分たちこそ神を知っている、私たちこそ神に愛された民だってこう言うわけですよね。でも、そう言って、でもイエス様を信じる、イエス様を神の子、救い主と信じるクリスチャンたちは、あなたたちは愛されていない、あなたたちは神の民ではないと主張したことがうかがえますね。そうするって言った時には、彼らはそうでないってこうで主張したというか、そのようなこう圧力というか、迫害を受けていたわけですね。でも主はそんなフィラデルフィアの信徒たちに、私はあなたを愛しているとおっしゃり、彼らを、その自称ユダヤ人たちを、あなたの足元に来てひれ伏させとおっしゃるわけですよね。で、それが具体的にどの出来事を指しているかは分かりませんが、もしかしたらこのことはフィラデルフィアの教会を通してそう言ってるんだけれども、あなたたちを通してこのイエス様を信じる、彼らの中からイエス様を信じる者が起こされるという意味で主が語られたのかもしれません。または終わりの日に全てのものは膝をかがめてこの主を崇めるわけですよね。それが積極的に自ら進んで神を崇める、キリストを崇めるのか、それともイエス様の力の前に、権威の前にそのように、強いられて、その拝むことになるのか、それ、ありますけれども、まあいずれにしてもそのようにして、主は私はあなたを愛しているとおっしゃる。フィラデルフィアの信徒たち、信仰者たちはそのような自称ユダヤ人、嘘を言う者たちから苦しめられる中でも、忍耐をもって主の言葉を守り、主の名を否むことはなかったというわけですね。十節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。 この言葉は世の終わりの7年間の大患難時代にクリスチャンがその試練から守られること、つまり教会の景況ですね、まあ教会のっていうのも建物じゃないですよ、クリスチャンたち私たち信仰者の景況、ラプチャーを指す言葉として知られていますね。ただ日本語では分かりづらいわけですが、この試練の時にはとは、その試練の中にあって守るっていう、その試練を通りながらそこで守られるっていう意味で日本語では取れるわけですよね。ただそれは試練の中にあってインではなくって、試練の中からfrom という意味です。ですから大患難を経験する中での守りというよりも、それに合わないようにそこから取り除かれる、そこから守られると、解釈するところから、じゃあそれは景況によるのではないか、だからこの大患難の前に、信仰者クリスチャンは景況をされる、そういったそのようにして守られると理解する人は少なくないわけです。ただ、じゃあ実際はどうなのかって言われたら、ただ他の箇所を見ると黙示録ですよ、信仰者がクリスチャンが大患難の中を通っているようにも思える箇所もあるわけですよね。ですからそういった意味では判断が難しいところです。実際にそれが起こってみないと、でそれで私が正しいとかどうかではなくって、この世にあって、患難があるってイエス様おっしゃってますから、その大患難から、守られるっていうことが今この世にあって何の苦しみ試練に合わないっていうことではないので、そういった意味では、まあ、楽しみにはできないんだけれども、でも、あえてあじゃあもう、私たちは楽しめばいいとか、そっちじゃなくって、私たちはいつでも、それが来てもいいように主を愛する、主への真実な信仰を持ち続けるっていうのが大事だ、ですよね。フィラデルフィアの教会はこの時すでに、今言ったようにすでに忍耐を持って歩んでいましたね。ですからそういった意味でその試練の中を通ってたわけです。ですからここでのその試練の時、これ英語では the hour of trial ですね、 the という鑑定詞ですかね、がついています。その試練の時ですから、いろんな試練でその特定のものを指しているわけです。ですからそれを大患難時代のその患難を指すとこう言うわけですけれども、その時には、あなた方を守る、あなたを守ると主は彼らに約束された。で、すでにお伝えしたようにこのフィラデルフィアの教会はスミルナ同様に主からの叱責のない教会ですね、責められるところのない教会、あなたにはこんなところがあるって言われるところない、だから悔い改めなさいと出てこないわけですよね。ということはこの教会は、スミルナもそうですよ、でも、この教会は真実な教会の姿なわけですよね。つまりその真実な教会の型モデルなわけです。私たちがここを見るべきですよね。で、そんな彼らに主が語られた言葉が11節。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。悔い改めなさいじゃないですよ。でも、それを奪われないように、これは命の冠だと思いますけれども、誰にもそれを奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさいよって。今までそうであったように、これからもそうしなさいよと主は励ましておられる。私はすぐに来るとね。で、この私はすぐに来るとは、先週見た霊的に眠っている人々にとっては、それは裁きと滅びを意味したわけです。でもこの暗闇と悪の世にあって、主が来られる。だからこの世が素晴らしいじゃなくて、もう暗闇とこの世にあって主が来られるのを、つまり救いの完成の日を待ち望む、忍耐を持って待ち望んでいる人にはこの言葉は大きな励ましであり、希望を与えるものであるわけですね。で、そういう意味でも主は彼らの前に、この教会、まずはフィラデルフィアの教会の前に、またそのような信仰に生きる人々の前に、主は誰も閉じることのない、できない門を開いておいた。あなた方の前にこの門を開いておいて、おくと、こうおっしゃるわけです。ただ、あなたの冠を誰にも奪われないように、ですから、それを奪おうとする者がいるわけですよね。 もう誰も奪わなければ、そうやってする者がいなければ、別にね、そうされないようにってこう言わないわけですよね、あえて。奪おうとする者がいる。誰ですか？悪魔ですよね。悪魔、サタンです。で、ここでは、サタンの改宗に属するものとして、自称ユダヤ人たちのことが挙げられています、言われていますから、フィラデルフィアの信者にとって、特にこのユダヤ人たち、そこに住むユダヤ人たちは、この彼ら信仰者を通して主の言葉を守り、主の名を保つことを妨げる存在であったのは確かですね。この彼らがそれを、御言葉を守れないように、主の名を否むように、あらゆるこう圧力をかけてきたわけですね。ですから主は、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさいとおっしゃるわけです。じゃあその彼らが持っていたものとは何なのか。言うまでもないですね。それはイエス様への信仰です。イエス様への信仰。何度も見ているように、忍耐をもってイエス様の言葉を守り、自分たちがどう考えるかじゃないですよ。主の言葉、教えられたその主の言葉を守り、主の名を固く保った、それを誇った、恥とするんではなくって、ね、先週も見ましたけど、私の、ね、名を恥じる者は、イエス様はそのようにおっしゃるわけですけれども、私たちは主と主の名と、このお方の言葉を恥ではなくて、これを誇りとするゆえに、そこに生きるものですよね。ですから、彼らの持っていたものとは、そのように主への真実な信仰です。建前上の信仰、もうかつて信じて救われたか、もうあとは何でもいいじゃなくて、今このお方を愛し信頼する、その真実な信仰、それが彼らの持っていたもの。そんな彼らに対する主の約束が12節、13節のところ、勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の皆と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て、天から下ってくる新しいエルサレムの名と、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。柱とは建物を支えるものですから、一度据えたら動かされることはない。家を買ったのに、この柱ちょっと気に食わないから、これどけてくださいとは言わないわけですね。それはもう支えるものですから、動かされるもの、動かされることはない。ですから、主が私の神の聖女の柱としようと言われたとき、それはご自分を信じる者を神の神殿の柱、つまりそのなくてはならない存在、重要な部分としてくださるという意味ですね。ただ天のエルサレムには神殿がないんです。なぜならば、父なる神様と子羊である主が、キリストとが、この都の神殿だからです。もう全体が神殿になるわけですよね。主の臨在がそこにあるわけです。ですから、主の聖女の柱とされるとは、主を信じる者が永遠にこのお方のものとされる、主が永遠に彼と共におられるという意味ですね。フィラデルフィアの街は地震のために何度かその破壊されたので、人々はその度におそらく外に出ていかなければならなかったことでしょう。ある時にはそれをローマが回復させたので、このローマに対して、その皇帝に対して忠実になったとかね、そういったことも、仲介書で説明がありましたが、今日は見てないですけれどね。でも、その地震があってもう破壊されて、で、彼らは外に出ていかなければならなかった。でも、救いの完成をもって、神の聖女の柱とされる時、終わりの日、この救いの完成をもって神の聖女の柱とされる時に、彼らはもはや外に出ていく必要はない。永遠に天の都にとどまるわけですね。神のもとにとどまる。また主はおっしゃいます。私は彼の上に私の神の名と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の名、新しい名とを書き記す。名を記すとは、所有権を表す行為ですね。 その自分のものにね、こう名前を記すわけじゃないですか。ですから主は彼らを勝利を得る者、彼らをご自分のものとされる。まあ、ここもそうですよね。まあ、救いっていうのは結局そうです。主が私たちをご自分のものとされ、私たちはこの方を受け継ぐっていうことですけれども、そのように約束しておられ。どうぞこの私のという言葉に注目してください。少し長いところですよね。一文にしては。でも主はご自分の言葉を守り、その名を否まない者に、つまりご自分に真実に忠実に仕える者の上に、私の名前、私の神の名を書くと記す、私の神の都、つまり新しいエルサレムの名を記す、そして私の新しい名を書き記すと、つまりあなたは私のものとおっしゃってくださるわけですね。皆さん、これは主を慕い求める人に与えられる素晴らしい約束であり、特権です。フィラデルフィアの教会の人々だけではない。御霊が語るこの言葉を聞くすべての人がこの約束に預かれるんです。でもどうでしょう。フィラデルフィアの教会は聖なるお方、真実なお方であるこの栄光の主から褒められて、このような約束を受けたわけですね。直接的には彼らがに当てて書かれたものですからね、そのように受けたわけですが、それは彼らが主イエス様のように全く清いもの、全く真実なものであったからですか？責められるところがない、褒められたということは、彼らがイエス様のように完全に清い、完全に真実なものであったからですか？そのようなお方は主お一人だけですよね。だから最初でそれは神、イエス様が神であられるということを意味すると見ましたが、そのような方はイエス様、神であられるお方、ただお一人です。ということは、彼らもフィラデルフィアの教会の生徒たちも、私たちと同じように主の前に罪人なわけです。彼らには少ししか力がなかった。でも、だからこそ、力がないからこそ、彼らはその弱さの中で強いお方、完全なお方により頼んだ。真実な方、聖なるお方に望みを置いた。イエス様への真実な信仰によって生きたわけですね。パウロはコリントの手紙、この手紙を見る前にコリントを開きましたけれども、コリント第2の12章でこのように言ってますね。9節からのところ、しかし主は私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。と、私たちは自分が強いから主に喜ばれるもの、称賛される教会になれるのではない。私たちの強さで、私たちの賢さで、人間的な素晴らしさで、そのように称賛される教会になるのではない。主に喜ばれるものになるのではない。私たちは弱いんです。皆自己中心で、傲慢ですぐに誇り高ぶるもの。自分ではそのつもりはなくても神様に背を向けるようなものです。つまり自分を選び取るということですね。神様ではなくて、主ではなく自分を選び取る自己中心なものです。またこの世において身分の高いものも決して多くはない。でもそのことをすべてご存知で、主は私たちを選んでくださった。あなたを選んでくださった。私たちの罪を許すためにご自分が十字架にかかることで、神の裁きを代わりに受けてくださいました。その身代わりの死によって、ご自分を信じるすべてのものが罪許されるため、許されただけではなく許され続け、そしてやがてもうその将来においても許されて、本当に完全に許しを受けるためですね。そして主は3日目によみがえられた。それはご自分を信じるすべてのものに永遠の命を与えて、神の子供とするため、私の子、神の子供とするため、また聖霊を与えることで、神の霊を与えることで、私たちが、彼らが最後までイエス様への真実な信仰を持ち続ける。 見せかけじゃない、本当にそのように愛してくださる方を私たちも愛し信頼する、その真実な信仰を持ち続けることのできるため、主はそのようにして私たちをご自分のその神の聖女の柱としてくださる。もはや出ていくことはない、あなたは私のものだと私たちを迎え入れてくださいます。皆さん、主は私たちをそのように愛してくださっているお方。そして主はすぐに来られます。その時が来たならば直ちに主は私たちを迎えに来てくださる。そして地上に住む者たちを試みるために全世界に、一部じゃないですよ、全世界に来ようとしている試練の時には、その大患難の時にはあなたを守ろうと約束してくださっています。フィラデルフィアの教会の11人の信徒たちは、以前見ましたこのスミルナの教会の監督ポリカルポス、ポリカープとも言いますが、その彼と共に殉教の死を遂げたと言われていますね。私たちの主は弱いものをご自分の力で覆うことで強くしてくださるお方です。彼らが強かったからそのように殉教の死を遂げたとかではなくて、むしろその弱さを知っていた、弱さを認め、でも強いお方に望みを置いて、このお方の約束の言葉に信頼していたので、そして御国を待ち望んでいたので、彼らにとってその結果としてというか、その殉教の死を遂げたわけですよね。それをしたから救われるんじゃなくて、救われていたから彼らはこの世の、もうこの世の命というか、この世のものを後にして、ただイエス様を見上げていくことができた。私たちの主は弱い私たちをご自分の力で覆ってくださる。私たちはこの主への真実な信仰を最後まで持つもの、またその信仰によって頑張れ、私の強さじゃないです、この主の信仰、主の助け、主の力によって主の言葉を守り、また主の名を最後まで固く保つものとさせていただこうではありませんか。お祈りいたします。